今拍手が巻き起こっています。ポディウムにはペロシ下院議長、大統領おはようございます、大使おはようございます。今日は中アメリカウクライナ大使がここに、マッタローバ大使です。
Mr. President, it is my honor to present to you the Congress of the United States.
大統領、アメリカ合衆国の連邦議会にご紹介する栄誉に預かりました。大統領の勇気あるリーダーシップに私たちは感銘しています。議員は本当に名誉だと思っています。ウクライナの大統領ボロディミル・ゼレンスキー大統領をご紹介いたします。ウクライナに栄光あれ。
My colleagues, Slava Ukraina.
同僚の皆さん、ウクライナに栄光あれ。
Glory to heroes.
皆様、英雄方に栄光あれ。
Madam Speaker, members of the Congress, ladies and gentlemen.
ペロシ下院議長、そして議員の皆様。アメリカの友の皆様、ウクライナの首都キエフからご挨拶できることを嬉しく思います。今我々はロシアの軍から毎日攻撃を爆撃を受けています。ですが我々は諦めることはありません。一瞬も諦めることを考えたこともありません。私たちの美しい国の多くの都市と同じです。第二次世界大戦以来の最悪の戦争に巻き込まれてはいますが、諦めていません。ウクライナの市民を代表して、我々勇気ある自由を愛する市民を代表してご挨拶申し上げます。85年にわたってロシアの圧政に抵抗してきました。息子たち娘たちがロシアによる侵略を止めようとしています。私たちの国の運命は今決められようとしています。国民の運命が決められようとしています。ウクライナ人は自由になれるのか、民主主義を守ることはできるのか。ロシアは私たちの国、私たちの都市だけを攻撃したのではありません。ロシアは私たちの価値観そのものを、根本的な人間としての価値を攻撃しています。戦闘機や装甲車を私たちに向けました。我々が自分たちの国で自由に生きようとする、その未来を脅かしています。我々の幸せや国の夢を打ち砕いています。我々は皆様アメリカ人と同じように夢を持っていました。アメリカのどんな方とも同じです。ラッシュモアの、ラッシュモアに刻まれているアメリカの大統領の顔を私も覚えています。アメリカの価値観、民主主義や自由、そしてあらゆる人に対する配慮と思いやり、勤勉に働く方を思う、正直に生き、そして法を守る人、それはウクライナ人も同じです。これは皆様の人生の普通のことだと思います。皆様、アメリカの友の皆様、アメリカの偉大な国の歴史の中でウクライナの状況、今の状況をご理解いただけることがあるのではないでしょうか。私たちが皆様を必要としている今こそ、パールハーバーを思い出してください。
思い出してください。あの時のことを。9.11 のことを思い出してください。2001年のあの恐ろしい日、皆さんの都市が脅かされました。独立をした領土が戦場と化しました。罪のない人々が攻撃を受けました。空から攻撃を受けたのです。そうです、誰も予想しなかった攻撃、それを止めることはできませんでした。私たちの国も今同じ経験を毎日しているのです。今この瞬間も毎晩
3週間にわたってウクライナの多くの都市、オデッサ、ハリコフ、シトムランド、マリオポリ、さまざまな地域が攻撃を受けています。ロシアはウクライナの空を死の空へと変えてしまいました。何千人もの人々の命を奪っているのです。ロシア軍の兵士たちは1000発以上のミサイルをウクライナに撃ち込みました。ドローンを使って人の命を奪っています。これはテロの攻撃です。ヨーロッパはこれまで見たことがないようなテロの攻撃です。8年間こんなことはありませんでした。私は皆さんにこうしたテロの問題に対して答えを求めています。それはあまりにも多くの要求でしょうか。飛行禁止区域を設定してほしいというのはあまりにも大きすぎる要求でしょうか。人道的な目的のための飛行禁止区域を設定してほしいというのはあまりにも大きな要求なのでしょうか。私たちの自由な都市を何とか解放してほしいのです。この要求はあまりにも大きすぎるでしょうか。もしそれが行われなかったら私たちにはどんな防空システムが必要なのか考えてください。この戦場でいかに多くのことがかかっているのかを考えてみてください。とても強い、そして大きな力がある空軍力を使って私たちの国民、土地、そして自由を守っていかなければなりません。ウクライナを助けるためです。ヨーロッパを助けるためです。皆さんにはその力があることを皆さんは知っているはずです。しかしウクライナの空で今その力を発揮していない。私たちの国民を守っていかなければなりません。私たちには夢がある。皆さんもその言葉を知っているでしょう。私は私たちの領空を守っていく必要があります。皆さんの決定と支援が必要です。それは皆さんが感じたことと同じことです。私には夢があるという言葉を聞いたときと同じものです。
ウクライナはアメリカに感謝をしています。その圧倒的な支援に感謝します。アメリカ政府、アメリカの国民が我々のためにやってくださったことに感謝しています。金融の面、リーダーシップ、自由の世界のリーダーとして私たちを支援してくださっています。経済制裁を攻撃者にしています。そしてバイデン大統領に対してウクライナの国の防衛、そして民主主義のために戦ってくれていることに感謝します。犯罪を、ウクライナ人に対して犯罪を犯している人を戦争犯罪人と認めることにも感謝しています。ですが我々の国が今、そしてヨーロッパを挙げて新たに制裁を打ち出していただく必要があると訴えます。ロシアの攻撃が止まるまで毎週それを続ける必要があります。このロシアの政権を支えているものを破壊する必要があります。ロシア連邦のオフィスに今も任務を今も続けている権力者に対して制裁を科し、そしてウクライナの侵略をしている人、ロシアの議会ドゥマの、ドゥマに残っている議員、そしてあらゆる企業に対してロシアの国市場を出ることを訴えます。そこには私たちの血が流れています。議会の皆様、ぜひ先頭に立ってください。皆様の地域にロシア軍に資金を出している企業がいるならそれを止めてください。ロシア人に一セントたりともウクライナ人を攻撃するための資金がいかないようにしてください。ウクライナ、ヨーロッパが破壊されます。アメリカの港をすべてロシアの物資を締め出すべきです。所得よりも平和が大事です。この原則を世界で守るべきです。我々も大きな戦争反対派の仲間になっています。今は何十もの国が加わっています。プーチン大統領が私たちの国を侵略したということに対して反対はしています。ですが新たに私たちはこのロシアの全面的なウクライナに対する戦争を止めなければいけません。 ません。2月24日に始まった戦争を止めなければいけません。
この邪悪な行動に対してすぐに罰を与える必要があります。今日世界にはそのようなツールがありません。過去の戦争によって私たちの前の世代の人々は様々な機関や制度を作ってきました。戦争から私たちを守るための制度です。ところが残念ながらそれは機能していません。私も皆さんも分かっているはずです。だから新しい制度、新しい同盟が必要です。私たちもそれの支援を行いたいと思っています。私たちは責任ある国々が団結をするための新しい機関を作る必要があると思っています。紛争をすぐさま止めることができるような力を持っているような制度です。24時間で必要な支援を提供することができるような制度です。必要な制裁や必要な人道援助、必要な兵器、政治的経済的な支援をすぐさま提供できるような制度が必要です。平和のためにすぐに動くことができるような制度です。そして命を救うことができなければなりません。そのような連携を作ることによって自然災害で苦しんでいる人々などをすぐに助けることができるようになるでしょう。人道危機で苦しんでいる人々が疫病で苦しむ人を助けることができるでしょう。世界がシンプルなことをするのにどれほど苦しんでいるのか分かるでしょう。例えばワクチンです。新型コロナのワクチンは人の命を救うことができます。新しい変異株を防ぐことができます。しかし
そのようなことをするために
何ヶ月も何年もかかりました。もっと早く対策を取らなければなりません。これ以上犠牲者が出ないようにしていかなければなりません。皆さん、アメリカ国民の皆さん、そのような同盟が存在すれば、この24時間以内に対応するような機関ができれば、私たちの国で何千人もの人を救うことができるでしょう。世界の多くの国で平和を求めている人々を救うことができるでしょう。非人道的な破壊で苦しんで住んでいる人々を救うことができるでしょう。私は皆さんにお願いしたいと思っています。ロシア軍が行っていること、私たちの国、私たちの領土で行っていることを食い止めなければなりません。私たちは防いでいかなければなりません。すべての侵略者が他の国を侵略し、そしてそれを屈辱的な目に合わせることを防いでいかなければなりません。どうぞビデオをご覧ください。
はい、ゼレンスキー大統領の演説でしたが、ロシアは自由に生きようとする未来、そして